おはようございます。一昨日の9月21日金曜日は、私たち の教会の仲間であった小山京子さんの告別式をこの教会堂でいたしました。小山さんのご家族はもちろん、ご親族も多く駆けつけてくださいました。礼拝の形での告別式、そしてその後の教会からの出棺、また火葬の時も含め、それは確かに人間的にはとても悲しいことでありますけれども、しかし神様の恵みの中でその営みがなされたことを覚えました。このためにご奉仕くださった教会の皆様、お祈りくださった皆さん、本当にありがとうございます。で、改めてこのことを通して、私たちのこの与えられている命、人生を深く見つめさせていただく機会になったなと、私はそんなようなことを思わされています。で、そんなこともありまして、私自身まだ気持ちがですね、告別式の延長線上にあるんですね。で、また今日のこの礼拝には、その金曜日にご列席方もいらっしゃるでしょうし、でもそれが叶わなかった方もおられると思いますの で、そのことを、この今回のその告別式のこと、小山さんのことを通して、神様が私たちに語られていること、それを私なりに受け止めさせていただいて、でそのことをご一緒に分かち合いたいなって思いました。そして今日は先ほど読んでいただきました詩編の16編を開かせていただきたいなと思ったんです。ですので聖書教育誌が取り上げている詩式のサムソンの話は来週味わうことにしたいなって思います。で、この詩編の16編ですけれども、表題にダビデの詩ってなっていますけれども、必ずしもダビデ個人の詩というふうに捉えなくても良いと思います。詩編の中には、ある無名の詩人、あるいはその信仰共同体がこのダビデの名を用いて歌った、そういう講師も多々あるようです。で、そのことはこの詩がある特定の歴史に限定されない、私たち自身のこの詩にもなるっていうことでもあると思います。で、この16編ですけれども、購読文でもご一緒にお読みしたわけですけれども、で、そして皆さんお読みになって感じられたのではないかなって思うんですけれども、とてもこの詩は神様への賛美と確信に満ちていますよね。で、そしてまたこの全体の調べはとても明るいものだと思います。そしてこの詩編は特徴的だと思いますけれども、旧約聖書の中でも驚くような、もう新約聖書をすでに先取りしているかのような、復活の命、永遠の命を指し示してくれているように思うんです。で、最後の10節11節をお読みしてみます。あなたは私の魂を黄泉に渡すことなく、あなたの慈しみに生きる者に儚を見させず、命の道を教えてくださいます。私は御顔を仰いで満ちたり、喜び祝い、右の御手から永遠の喜びをいただきますって結ばれています。この詩編16編はイエス様のよみがえり、イースターの時にもしばしば読まれる詩編だって いうふうなことを僕は聞いていますけれども、その理由も分かる気がしますね。けれどもこの16編なんですけども、この初めですね、16編のこの出だしのところだけは、ここだけはと言ったらいいんでしょうかね、若干のこう暗さを持っているようにも思います。神様にこう切実にこう嘆願しているんですね。一節、神を守ってください、あなたを酒どころとする私を。この詩人はもうただね、気分でこう神様を賛美しているっていうのではなくって、まずこう神様にこう自分の思いをこう訴えているんですよね。どうかこの私を守ってください、私はあなたを避難所にしているんですって言っています。そしてこの詩人はでも2節以降告白をしています。それは自分が信じる神様が他の神々や偶像ではなく、聖書が証ししている唯一の神様により頼んでいるんだと。でそのまた幸いをこうもう歌っていますよね。二節の言葉はもう本当にそのことを言い切っています。主に申します、あなたは私の主、あなたの他に私の幸いはありません。で3、4節はちょっとこう飛ばしましてね、5節のところを読んで、5節、6節をちょっとお読みしてみますと、こうなっています。主は私に与えられた分、私の杯、主は私の運命を支える方。はかり縄は麗しい地を示し、私は輝かしい修行を受けました。無教会主義の柳原忠夫氏はもうたくさん聖書講義をされていましたけれども、それがこう本になって残っているんですよね。でその柳原忠夫氏がこの詩編の聖書講義の本の中でこの6節の計り縄についてですね、このようにこう、書いていました。ちょっと読みしますね。少しこう時代が古いので、昭和初期の言葉なので、若干ちょっと硬いかもしれませんけれども、このように柳原さんは語っていたんです。はかり縄とは、土地の割り当てをするときに用いる縄です。私は良い分け前を修行としてもらったものだな。世の人は、たくさんの土地、たくさんの酒をもらったと言って喜んでおるが、私は神様ご自身、すなわち神様の愛をもらった。たくさんの財産とか、食物とか、健康とかは、私の分としてくださらなかったが、神様をもらった。本当に良いものをもらったものだ。と、柳原さんは語ったんですね。この詩のところでは、主は私に与えられた分ってなっていますね。本当にそうです。主ご自身こそが私の幸いの源なんだ、いや幸いそのものなんだってこう言っているんですね。こうどんなにこう自分自身に賭けがあっても、あるいはこう弱さがあっても、そのことで私と神様との関係が切れることなんかないんだと、いやそのことがあることがむしろ神様と私を深くこう結びつけるんだ。柳原さんの言葉を借りますと、先ほどの言葉ですが、私はたくさんの財産とか食物とか健康とかは私の分としてくださらなかったが、神様をもらった、本当に良いものをもらったものだ、信仰者は言えるんですよね。先日小山京子さんが本当にこう何年間でしょうか、ずっとこの教会で、まあ忠さんがね、諫早からこう戻ってこられて、ご一緒にこう教会生活をするようになったと思うんですけれども、その ご一緒にする教会生活の中で、ご自身のその時の思いを、昔の修法のコラムの欄にですね、折々残してくださっていたんですよね。で、そのコラムの文章を先日ご家族やご親族の方々に執事の方がコピーしてお渡しくださいました。で、ちょうど火葬場の中で待っている時間、皆さんそれをこう手にされてて、ああ京子さんこういう信仰を持たれてたんだなということをこう皆さんこう受け止められた良い時になったなと本当に僕は感謝したんですけれども、で、私も初めてですね、実はその小山京子さんのコラムを拝見したんです。そして、ああ本当に京子さんはこのような信仰を生きてこられた方だったんだなということを感動しながら読ませていただきました。で、そのね、こういう2枚になっているこういう印刷してくださったもの、お持ちの方もいらっしゃると思うんですけれども、今日ちょっとその中から2つばかりこの時間ちょっとだけ抜粋してご紹介させていただきたいと思うんです。一つは2011年7月17日の修法からです。もう私から7年前ですね。ちょっとお読みしますね。川越教会に戻り6ヶ月が過ぎようとしています。最初の礼拝の折、 T.I. 兄、まあ、これ伊塚さんですよね、言ってしまっていいですよね、の病気の病の重さを知らされました。突然のことでびっくりしました。思わず祈りました。そして家族の祈り、牧師の祈り、教会の方々の祈り、多くの方々の熱い祈りが幾重にも重ねられました。祈りは聞かれました。神様ありがとうございます。本当に感謝します。今私自身はどうなのかと問いかけます。昨年2回の緊急入院をしてから健康に自信が持てず臆病になっている自分がいます。礼拝も席に礼拝に席を置くだけの頼りない自分がいます。それでも聖書にしがみつき、御言葉にしがみついて天を仰ぎ見ると、立ち上がる力と励ましを与えられます。神は言われた、光あれ。こうして光があった。創世記1章3節。朝の目覚めがあり、感謝の祈りから一日が始まります。主こそ光、希望の光です。で、もう一つお読みします。これはそれから約3年後の2014年3月16日からの修法です。私は昨年末からウイルス性結膜炎を患い、1ヶ月ほどで症状は落ち着きましたが、視力への影響が残って、大好きな聖書を読むことがままならず、大変なショックでした。御言葉に聞くこともできない。神様は私の一番大切なものを取り上げられるのか。これでは教会にも行けなくなってしまうと、苛立ちと寂しさ、不安でいっぱいになりました。私にとって教会は自分を支える唯一の場所で、生きる力なのです。神様どうぞお力を与えてくださいと必死で祈りました。そのような中で気づかされたのは、主婦としての働きが残されていたことです。お料理をしていると不思議と心が落ち着くんです。長年の経験にも助けられ、脳の活性化にもなっていました。この頃はライトを明るくすることで、ゆっくりながらもどうにか聖書を読み書き留めるように努めています。また教会での学びと交わりは、自分を整えていく大きな支えとなっています。主に導かれ、祈りに支えられる日々を取り戻したいと心から願い祈っています。第2コリントの12章の9節、私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ。こういう 文章を、ね、書いてくださったんですね。本当に素晴らしいお菓子だなって思いました。あの時に私たちは本当人生に恨み事を言いたくなることがあると思います。自分ではもうどうしようもないことが自分の身に降りかかってくることがありますよね。病気がそうでしょう。あるいは自分の家族のこと、また経済問題で苦しむことだってあると思います。またなんでこのタイミングでこのことが起こるんですか。神様一体何を考えておられるんですか。私をいじめるんですかって言いたくなることが人生にはしばしばあるんじゃないでしょうか。けれどこの詩篇の16編の中でこの詩人は5節でこう告白しているんですね。主は私の運命を支える方。主は私の運命を支える方。まあ、運命っていうとちょっとね仏教的な響きがするかもしれませんね。まあ、なんかすでにこう定まっているっていうか、なんか運命論としてこう捉えがちになるかもしれませんけれども、そうではないと思います。ここでの運命は、私は時と言い換えてもいいんじゃないかなって思うんですね。主は私の時を支える方だっていうふうに。他の詩篇の中でこういう言葉があるんです。これは口語訳聖書の言葉でご紹介したいと思いますけれども、詩篇31編の5節にはこういうふうに記されています。私の時は御手の中にあります。時っていうのは本当に残酷なものですよね。私たちはもういやおうなく、もう毎日毎日一晩寝て起きれば、まあ、そういう生活をこう繰り返すわけですけれども、そういうこう一日というこう時の流れの中で、いやおうなく自分の死に向かって時は流れていくわけですよね。その終わりの日に向かって私たちは日々呼吸を繰り返しているわけです。そういうこう時間とともに巡ってくる、またさまざまな出来事を私たちは避けることができません。予想ができないことがたくさん起こってきます。そしてああだったらいいのになって時間をね遡ってやり直すことができません。時間って非常なものです。旧約聖書のコヘレトの言葉、昔で言えば伝道の書の3章には、人生にはさまざまな時があるっていう言葉が残っていますよね。このような時があると、生まれる時がある、死ぬ時、泣く時、笑う時、嘆く時、踊る時、求める時、失う時、愛する時、憎む時、戦いの時、平和の時などなど、そういうこうさまざまな人生の時をこうこのコヘレトの言葉は記した上で、さらにこういうふうに言うんですよね。神はすべてを時期にかなうように作り、永遠を思う心を人に与えられる。それでもなお神のなさる技を初めから終わりまで人は見極めることは許されていないって。謎に包まれている時を私たちは生きているんです。ですから私たちの人生、本当に神様に問いたくなることの連続だと言ってもいいんじゃないでしょうか。でも神様どうしてですか、なぜですか、なんでこんなことが起こるんですかって問うこと自体は決して不信仰なことではないと思います。そうやって神様にこう関わってるんですからね。でもそういうこう嫌をなくやってくる、自分では受け入れがたいこう時、そういう時の中で私たちは神様を見失ってしまわないようにしたいって思うんです。いや、そういう時の中でこそ、そういう時にこう 抗ってって言ってもいいのかもしれませんけれども、そういうただ中で神様を信じたいって思うんですね。それこそ私の時は御手の中にありますって言っていきたいと思うんです。で、私のことを語って恐縮なんですけれども、僕はこの詩編16編が私の最も愛する聖書の御言葉の一つです。特に僕はこの8節が大好きです。この言葉だけを繰り返し唱えていて、もう何十年も前ですけれども、ひどい落ち込みから光の中へと移されたかのような経験をしたこともありました。16編の8節なんです。で、その時は新共同訳ではなくて旧約聖書の言葉で読んでいました。旧約聖書の言葉をちょっとご紹介すると、こういうふうな言葉なんですね。8節、私は常に主を私の前に置く。主が私の右にいますゆえ、私は動かされることはない。この詩篇は、先ほどから見ていますように、本当に信仰者の喜びと幸いに満ちています。でもそれはみんなね、神様が与えてくださった、そういう喜びと幸いなんですよね。与えられている恵みなんですよ。言ってみればそれは全部私が受けるもの、受動体、受け身の形なんです。特にこの5節6節はそうだと思いますね。けれども僕はこの16編の詩の中核には、中核はこう8節なんじゃないのかなって気がしているんです。ここのところだけこの詩人の主体的な能動的な一つの決断、一つの選択があるって思うんですね。新共同訳ではこのように記されています。私は絶えず主に相対しています。主は右にいまし、私は揺らぐことがありません。この新共同訳の相対するでもいいんですけれども、ここは直訳するとどうも私の前にという意味合いの言葉のようです。私の前に神様を置くんだ。ですからそこにはもう自分のこうはっきりとした意思があるんですよ。僕は先ほどの小山京子さんの文章を読んで、この詩編16編8節の御言葉と何かこう見事にこう重なり合うものをこう感じました。先ほどの文章の中でこういう言葉がありましたよね。昨年2回の緊急入院をしてから健康に自信が持てず臆病になっている自分がいます。礼拝に身を置くだけでも置くだけの頼りない自分がいます。それでも聖書にしがみつき、御言葉にしがみついて天を仰ぎ見ると立ち上がる力と励ましを与えられます。この聖書にしがみつく、御言葉にしがみつくっていうところが迫力を感じますよね。また結膜炎でもう本当に大好きな聖書を読めない、もう教会行っても聖書読めないじゃないかって、もうがっかりっていうふうなことを神様に訴える中で、でもその中でまたこのように書いておられましたよね。神様どうぞお力を与えてくださいと必死に祈りました。そのような中で気づかされたのは、主婦としての働きが残されていたことです。失望しないんですよ。私にはできることがあるって、お料理ができるじゃないかって、そんなに励むようになった。で、その中でライトつければ聖書を読めるじゃないかって、ゆっくりながらもどうにか聖書を読み、そして書き取るように努めていますって書かれてるんですよね。 どこまで食らいついてるんですか神様にって思います。もう本当に神様とのもう本当にこう一対一のね、あの主を私の目の前に置くんだっていうその迫力が感じないではいられません。だから京子さんはそういう試練の中で一つの選択をいつもされていたんですよ。私は常に主を私の前に置くっていう選び取りです。これこそ神様と私たちの生きた関係だなって思いました。あの神様からもらうだけですと私たち喜びにならないんですよ。受けるだけだとかえって心が貧しくなるってことあるじゃないですか。受けたらば与えてくださった方にお返ししていく、お答えしていくっていうところに喜びがあるじゃないですか。私たちの日常生活だってそうじゃないですか。イエス様おっしゃいましたよ、受けるより与えるは幸いだって。使徒行伝20章31節ですよね。本当にそうだと思います。これ神、これ本当に人生の秘技じゃないでしょうかね。神様の恵みは本当にそのようにして私たちを恵んでくださるだけじゃなくって、私たちに新しいこう一歩を踏み出す勇気と力を与えてくれるものだと思います。でこの詩編16編はその力の源も書いてあります。主が私の右にいますゆえ私は動かされることはない。これ口語訳、新共同訳では主は右にいまし私は揺らぐことがありません。つまり神様がいつも私の右にいてくださるんだと、だから恐れることはないんだって言うんですよね。右っていうのは力がある方向なんですよ。大抵の方は右利きでしょ。力がある方が右なんです。そしてあの裁判の席でね、あの弁護士が立たれるのは右側なんです。あの裁判の席で罪を犯した者を弁護するのは右側に立って、この人は罪を犯したけれども私はこの人を弁護するんだと。聖書ではしばしば神様の右に、神様の右の店でっていう言葉がありますけれども、そのようにして私たちを守っていてくださる、覆ってくださる、包んでくださるって、そのことがどこにもいろんなところで書いています。もうこれ以上ない確かな守りじゃないですか。忠さんが語られていましたけれども、本当に京子さんは最後まで生きようとする意志が強かった。でもそれは本当にこうその通りだと思います。そして本当にそれは京子さんの力でももちろんあったでしょうけれども、でもそれはもっと大きな支えのもとにあったので、京子さんはそのような頑張りができたんじゃないのかなって思うんです。主は右にいまし私は揺らぐことがありません。ベッドの下から支えておられるその力に支えられて最後まで上を向いて生きようとされたんじゃないでしょうか。先ほどのコラムで引用していた聖君がなんか響いてきますよね。第二コリント12章9節、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるんだ。パウロはその後で言いましたよね。だから私は喜んで自分の弱さを誇ろう。私たちの人生いろいろな時がありますけれども、最も尊い日は二つだけだと思います。一つはこの聖書が示してくれている誠の神様を我が神として主体的に私たち自身が受け入れるその日、神様との生ける関係が出来上がるその日、それは一番尊い日ですよね。 今や恵みの時、今や救いの日だって語られているその日ですよね。バプテスマを受ける日だと言ったっていいかもしれませんけれども、神様のもとに帰る日、神様との関係を築く日、そしてもう一つが本当の意味で完璧に神様のもとに帰っていく日だと思います。それがこの詩編16編の最後でも語られていると思うんですよね。10節からもう一回読みします。あなたは私の魂を黄泉に渡すことなく、あなたの慈しみに生きる者に墓穴を見させず、命の道を教えてくださいます。私は御顔を仰いで満ちたり、喜び祝い、右の御手から永遠の喜びをいただきます。柳台原忠雄氏は、先ほどちょっと引用した詩編の聖書講義の中でこのようにも語っていました。引用します。神様のものとして私どもをお作りになったのだから、心も霊も体も悪しきものから守ってくださる、これほど偉大な生命保険はない。私どもはこの世において学び得るだけ学び、教えられるだけ教わった時に召されますが、その時こそ神様は私どもを黄泉に捨てたまわず、墓に朽ち締めたまわずで、これは神様を信ずる者、神様をば主と仰いでいる者の幸い、分受くるべきもの分け前ですと語っています。なんていう希望でしょうか。私たちはこの地上の人生、この地上の命が終わっても、この魂は暗い黄泉に行くのでは決してなく、御顔を仰いで満ち足りるっていうんですよ。そして永遠の命の喜びを、それこそ神様の右の御手から私たち自身が受け取らせていただけるっていうんですよね。これが確かな聖書が語ってくれているお約束です。京子さんはもうその命をもうご自分のものとされて、そしてその希望を私たちに見せてくださったじゃないですか。主イエス様が死んで3日目に復活されたのは、私たちがこの永遠の命の喜びを受け継ぐその初歩となるためにイエス様は死んで復活されたんですよね。そのためにイエス様は本当にご自分が受けなくても良いお苦しみをお受けになって、十字架で本当に神様に見捨てられるようなお苦しみをご自身味わわれて死んでくださった。それは私たちに完全な愛を教えてくださるためにですよね。主は私たちのために命を捨ててくださった。それによって私たちは愛ということを知った。人その友のために命を捨てること、これよりも大きな愛はないっておっしゃって、主は私たちのために誰が私たちを見捨てようが私はあなたを見捨てないという愛を示してくださったじゃないですか。そして今神様は、イエス様は神様の右におられて、私たちがこの地上で励まされて信仰と愛に生きることができるように、聖霊を通していつもそうやって後ろからね押し出してくださっているんじゃないですか。そう思います。この神様の、イエス様の大きな愛の御手の中にある私たちの人生のひとときひとときであるということを覚えて、また人生そのものであるということを信じて安心してこの身を追い種して、そして主のイエス様の御足の後に従ってまいりたいって思います。主はどのような時も 私たちと共におられるんですから。お祈りいたします。私は常に主を私の前に置く。主が右にいるゆえに私は動かされることはない。神様、ありがとうございます。この詩編の作者とともに今その告白をさせていただきます。私たち自身は本当に風にそよぐ足のように全く根っこがないような、こんなことで自分の人生は揺らぐのかと自分を情けなくなるようなことがたくさんありますけれども、しかし神様が私たちの土台となってくださいます。見えないところで支えてくださいます。そのために主が十字架にかかって私たちに完璧な愛を示してくださったんですから、その愛の土台の上に立たせていただきます。主をどうか私たちを捉えてください。そしてこの人生の一コマ一コマ、どんな中にもあなたの御手から外れることはないことを深く信じさせてくださいますようにお願いをいたします。喜びと感謝と賛美を持ってこの地上の人生を歩む生涯を導いてください。小山京子さんのようにさせてください。どうぞ主よ、なお人間的には本当に悲しみの中におられます正さんはじめご家族のお一人一人をあなたが慰めてくださって天にある望みに満たしてくださいますように心からお願いいたします。私たちの教会の歩みも同じ主にある仲間として同じ望みを抱きつつこれからも歩んでいくことができますようにお導きください。今弱さを覚えていらっしゃる方、入院中の方、今戦っておられる方、お一人一人に格別にあなたの導きと聖霊のその力添えを与えてくださいますように心からお願いをいたします。私たちの救い主主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。